なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。こんにちは、ウーマンクロスロードのアンジェと川崎恵美です。この番組は素敵なゲストをお招きし、お仕事のお話、そして皆さんの人生における分かれ道をインタビューしております。本日のゲストは前回に引き続き、ラオス農園の山本浩二さんをゲストにお迎えしております。前回の配信ではですね、山本さんがラオス農園でお蚕さんを飼っていらっしゃる、農産業をなさっているというお話を伺って、どんなふうに飼われているのか、育てられているのかというお話を伺いました。そしてそのシルクの持つ可能性としてですね、人工の皮膚になったり人工の骨になったりというような全然知らなかったことを教えていただきたいんです、なんですが、それがお化粧品としてもお肌にいいということなので、ちょっとそんなお話も伺いたいなと思っております。山本さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかさっき、前回、さっきじゃなかった、前回は日本で売られている、日本に限らないのかな、化粧品とかに入っているシルクは化成分解されているものである、それはちょっとシルクとはもう違うものになっているんだよっていうふうなことをお話しいただいたかと思うんですけれども、はい、山本さんのお化粧品を作っていらっしゃる。
そうですね、うちで化粧品製造を取ってやっております。
それはもう全然その化成分解したものとは全く違うものなんですか？
あ、そうですね、全く違ってて、まあ一応高分子シルクっていうふうに歌ってるんですけども、はい、まあ、シルクをすごい細かく、イメージからするとね、すごい細かく切っていった状態の粉ですね。まあ、その分子レベルまでちっちゃく切っちゃったみたいな感じなんですけど。
粉にする。
はい。で、面白いのが、膜になったりとかするっていう話させてもらったと思うんですけども、フィルムになって、皮膚になるっていう話したと思うんですけども、はい、性質をまだ示す状況の一番小さな分子なので、実は刺激を与えるとまたそれが結合し始めるんですよ。なんか、ま、正確ではないんですけど、例えば糸をすごい細かく切った後にちょっと水をかけてあげるとまた糸に戻るみたいなイメージです。
なるほどなるほど。
だからこんなにして、例えばまあ肌につけた、つけると、それぞれがまた結合して膜を作ってくれるみたいな、そんなイメージですね。
あ、なるほど。あ、そういうことですね。
はい、はい。っていう粉です。粉をまず。
その高分子にする作業っていうんですか、工程はどちらでなさってるんですか、それは日本で。
それは日本で、はい。ちょっと、場所とかは言えないところで。
そうなんですね。高分子にしたらいいんじゃないかっていう、という着想を得たのは、どういうところからだったんですか？やっぱお化粧についてお勉強されたって。
研究者の方がそういう花、皮膚にしたりとかっていうのを聞いて、そこからちょっと着想で、まあ、普段使えるものとしてやれるといいよねっていうところで。
山本さん、実際使われていかがですか？
本当にね、肌が、すごく、肌が戻ってくるっていう感じかな。
あ、なるほど。再生力みたいな。
再生力がすごく強くて。僕、すごい日焼けに弱い人なんですね。もともと色がすごく白くて。真っ赤になっちゃって。肌がダメな人なんですけど、弱い人なんですけど、もともと。でも今はね、ラオスで日焼けしても全然平気みたいな感じになります。はい。
今、これ、ズームでね、収録してるんですけど、今、山本さん、画面越しでありますが、すごいなんか、きめ細やかなお肌だなと思って、さっきからずっと、拝見してるんですけど。それもやっぱり、視力の力でしょ。
はい、視力の力です
ね。だって紫外線浴びると多分皮膚って硬くなってちょっとごわついたりとかいうこと、いろいろトラブル引き起こすと思うんですけど。
はい。
視力か、なるほど。何があるんですか？化粧水と？
化粧水と石鹸と、うん、あと視力のプロテクションって言ってるんですけども、保護膜を作る粉ですね。の3つが効くかな。で、あと はこれはラオスで作ってるものなんですけども、シルクで、毛穴掃除用のパフを。
やっぱりそれは合ってるんですね。なんだろう、細かい毛穴の中の汚れを。
そうそう、ただね、眉玉のピーリングってすごい硬いじゃないですか、
はい、
眉玉自体が、
はい、
であれ柔らかくするのってすっごい時間かかるんですよね。
なるほど。
お湯でずっとつけとかなきゃいけない。それでもまだ硬いで、うちはなんかあれってかえって肌を傷つけると思っちゃったので。
あ、確かにそれぐらい硬いですもんね、
うん、なのでうちはレモングラスの蒸留水を使って、
うん、
ちょっと柔らかくした状態で、ラオスのうちの、スタッフの奥さんたちが針で一個一個毛羽を立たせるんですよ。で、いや、すっごいもうすでにふわふわの状態の、まあ、綿みたいなシルクの、パフを作って、で、それでこう、ふるってやると、全然肌傷つかんしに、柔らかいので。
手作業ですか？
手作業、それは手作業でやってもらってます。それに関しては。気が遠くなるんですけども、ラオスの子たちは。まあ、それもね、なんでか、彼らの得意な作業だし、
あ、そうなんですね。細かい作業ということですか？
先ほど言ってるのがすごい好きなんですよ。
本気もいりますよね。
うん、本気ももうすっごいずっとやってくれるんで、そういうのはすごい得意で、逆に1日に2個仕事をお願いすると、仕事が多くて嫌だっていう。
あ、なるほど。もうずっと一つのことをずっとやり続けたい。
一つのことをずっとやるのはもうね、全然得意でやってくれるんですよ。で、それも やるっていうのは何でかっていうと、やっぱり、現地の人の奥さんたちのちょっとでも仕事が、村の仕事が一個でもできると産業になるといいなっていうのもあって、で、まあ、彼らのやり方だし、で、それが自分が使っても本当に、特に男の人の方が普段化粧とかもしないからわかるんですけど、
うんうん、
それ使った日が本当にぬるぬるになります。スルスル。
本当に
ね、それ自分使って、
はい、
この毛穴めっちゃ、毛穴の汚れめっちゃ落ちるねって思って、これならいいやって思って出してる。
んですよ。レモングラスっておっしゃいましたか？の蒸留水。
あ、そうです、そうです。なんか水がやっぱ綺麗な状態が、で、ちょっと、まあちょっとふやけかすのにね、まあこの前も言ったけど60度までしないんだけど、
うんうん、50
度ぐらいの温度でちょっと加温してやるんですけど、その水に不純物が含まれてたりとかすると嫌じゃないですか。
嫌ですね、そこまで綺麗にして。
ですよね。
うん。
だから水も、水自体には不純物は含まれてないんだけど、あんまり、ただ有害物質は含まれてないんだけど、不純物は含まれているので、
うん、
これのきれいな水を作ろうっていうので、蒸留水を作ってるんですよ、うちで。蒸留したら大体一番きれいな水ができるので。で、蒸留
水がかかってるんです。
せっかく蒸留するんだったら、ちょっとレモングラスの成分を抱かせようっていうので、
うんうん、
レモングラスうちで作ってるので、それも自然栽培で作ったレモングラスを蒸留水に混ぜて、とか、そのレモングラスを入れた水で蒸留するっていうのかな。
どうしてレモングラスなんですか？
現地の土地に合ってたっていうのも大きいんですけども、
うんうん、
あと、言っても、眉玉ってちょっとタンパクっぽい香りがして、苦手な人はちょっと虫っぽい香りがしたりもするんですよ。人によっては、うん。なので、レモングラスのちょっと香りが、まあ香るほどじゃないんだけど、
うんうんうん、
実はそれで相殺してくれて、匂いがなくなるんで、っていうのと、まあリラックス効果も、実は匂いって香らなくても、リラックス成分が抱かれてるとリラックスするっていうことも実は研究であって、
そうなんですね。
今香らない香りっていうのも研究されてるんですけど。
面白い。
それはなんかフランスの方で特許になったとか言ってたかな。なんかそういうこともあって香らない香りっていう部分もあって、まあそういう成分を抱いてるっていうことで、レモングラスの蒸留水にしました。
ものすごい手が込んでるんだなっていうことが今よくわかりました。
ものすごい手が込んでます。
すごい。
なんかね、やり始めると気になっちゃってこだわっちゃう変に。
なるほどね。確かに、そこまでやってらしたらね、うん、もう。
多分言わずに普通の水でやってれば別に、 普通の水で終わっちゃうんだけど、
確かにな
っちゃうんですよね、この水がね、
こだわって。
で、上流から始めて、
現地の方は その山本さんのこだわりっていうのをどれぐらい理解してくださってるんですか？ここまでやらなくてもとか、そういうことではなくて。
全然そういうことはないです。現地の人も結構そういうのは好きというか、うん、まあ、ただ化粧なんか基本的に男の人とかはしなくていいじゃんみたいな感じで、僕がこうやって試してるとめっちゃ笑って見てますけど。
なるほど。でもその女性の方々はその化粧水とかを使われてるんですか？
は使ってない。もう使わなくていいような体してるので、強いんですよね、もともとがもう。
そうか、そうですね。子供とか小さい時とか全然何もつけなくても綺麗なので多分一緒ですかね、
そ
して。
そうなんです。
なんかつけ出すと、それがないとダメになってしまう。
そうなんです、そうなんです。で、だから基本的にはもう最終的につけなくて、つけなくていいよねっていう肌になるために今そのセルクのものを作ってるんですよ。だからなるべく手を加えない、まあ土もそうだし、お蚕さんもそうだし、だけど製品もそうだし肌もそうで、まあなるべく手を加えなくていいように、だけどまあそうは言ってもやっぱり今の時代で生きていくには多少ケアしてあげないといけないよねっていうふうに。で、そのケアするんだったら、なるべく自然のものがいいし、で、まあ、ラオスでやってる以上、それを水に流したって、まあ、地球に害が与えないように考えて、一応、全部口に入れても大丈夫っていうもので作ってるんですよ。
そこまで安全なんですか？
そこまで安全です。考え方の根底に、今、肌って実は人間の最大の臓器だっていう考え方があって、うん、
はい、
臓器だよねって、もう外側だよね、外側だけど内側だよねみたいなところがあって、口に入れれないものを肌につけない方がいいじゃないっていう。
あ、なるほど、なるほど。
うん。臓器だから。
なるほど。
うん、口に入れても大丈夫。で、それ流しても地球に害与えないっていうものなんです。
じゃあ、ちょっとした、私、すごい、超敏感肌で、化粧品つけても、肌ボコボコになったりするんですけど、赤く腫れたりとか、そういうトラブルもほとんどない感じですか？
はい、今まで聞いたことないですね。というか、もう敏感肌の人とかに、とか、もう肌が荒れちゃった人とかには、もうぜひ使ってもらいたい。
それってどこで手に入るんですか、その化粧品は。
その化粧品は今ちょうどクラウドファンドをやっている、うんうんうん、やり始めたんです。もうちょうど本当にできたところで。
なるほど。
うん。で、今のところ買えるのはそこか直接なんですけども、直接はなかなか連絡難しいから、今クラウドファンドをやり始めたので、それで8月までかな、7月末までは、そこからご注文できます。
そう、クラウドファンディングは、その化粧水を皆さんに知っていただくためのもの、プロジェクトっていうことになるんですか？
そうですね。うん、化粧品と、あと、まあ、ラオスのことかな、を知ってもらいたいかなっていうふうに。
うんうんうん。
両方のことかなと思います。
なるほど。で、その集めたお金で、まあ、うん、を整えたり、設備を整えたり、ラオスのその自然を守っていくために使われるっていうことを目的とされたものなんですか？
そうですね。はい。今回は、ラオスの、まあ今シルクやってるんですけども、シルクじゃないものも産業として現地のもう自然に育つものの中で何ができるかなっていったときに、モリンガができてきたんですね。まあ、モリンガいいなって思って、で、モリンガも本当に種植えるだけで全部根がついちゃうみたいな。
ラオスすごいです。
すごいでしょう。なんか今日もたまたま違う人から来たんだけど、モリンガ鹿児島でも根がつかなくて大変だったのとか言ってたから、なかなか沖縄ぐらいだったらつくかもしれないんですけども、なかなか意外と育てるのが難しいらしいんですけど。で、モリンガとかもいいなって思って、シルクとも組み合わせができるんですね、実は。
どういうことですか？
シルク 難しいのはシルクが手を持ってるんで、実は分的に。モリンガのいい成分をキャッチしてくれるんですよ。だからシルク&モリンガパウダーみたいなのを今後作れると、モリンガも肌に実はすごい老化防いだりとかっていう意味ではすごいいい成分があるっていう文献があるので、で、これはまた。モリンガって
なんで抗酸化物質、なんだろう、全然知らないですけど、そんな感じ。
はい。そうですね、抗酸化。ヒアルロナーゼって、まあ、ヒアルロン酸を阻害する物質を減らしたりとか、まあ、シワの原因になる、シワとかシミの原因になる酵素を、抑制したりとかっていう。
すごい
成分があるっていうのが分かってるんで、で、そうすると、まあ、そういうモリンガ植えたりとか、をまた今度しようかなって思っていて、クラウドファンドの支援いただいたお金で、まあ、現地の自然のままになるもので産業を見つけたいと思ってるんですよ、僕は。
なるほど。
うん。で、実はラオスってこう本当に桃源郷というよりすごい自然の残る豊かな土地ではあるんですけど、うん、やっぱりラオスの場所がわからないかもしれないですけど、うん、ラオスってタイとベトナムとカンボジアとミャンマーと中国に囲まれた内陸国なんですね。
そんなに接してるんですね。
うん。で、海がない国だから、で、最後まで、そういう意味で最後まで貧困国、まあ、経済的にはね、貧困国で、最後まで発展がしなかった国なんですけど、今、周りの国がすごい発展してきましたよね。ベトナムもカンボジアもミャンマー。うんうん、
はい。
まあ、タイなんかもすごい成長しちゃって。けど、そうすると何が起こるかというと、その周りの国たちの下請け農業がラオスに今すごいやってきてるんですね。
なるほど、なるほど。
で、まあそれ自体は別に僕は否定はしないし、いいことだとは思うんですけど、
うん、
一方で、まあ現地の人の産業ができているのでね、一方で、はい、やっぱり農薬の散布とか、除草剤の散布とかが始まったんですね。
なるほど。やっぱ大量に、栽培しようと思うと、う
ん、はいはい、で、そうすると、まあ、健康被害とかも実際には起こってはいるんですけども、うん、そうするとまあ健康被害以外でももうその農薬とか使い始めたら僕がすごい豊かだと思っていた価値があると思っていたものが価値がなくなっちゃうわけじゃないですか、まあ、自然のまま残ってたすごい強い力の土がなくなっちゃうってなると現地の人たちはその二足三門の大規模農業の下請けから抜けれなくなるんですよ。
ああ、そうか、なるほど。
ずっとそれをやるしかなくなっちゃう。で、だけど今だったらまだ自然が残っている状態だから、そこに自然のままので、下請け農業よりいい産業になれば、現地の人たちの収入も確保できるし、で、現地の人たちが健康を害さずに済むし、みたいな。ことになればいいかなって思って、現地の、植物をいろいろ育ててみたりしたんですね、僕はラオスで。で、その中で、いくつかいいのがあったんで、そっちの一個がモリンガっていう。
なるほど。
ようなことです。
それがやっぱり現地の方のプライドになりますよね。
そうなんです。もう本当にその通り。うん、もう、それがやっぱり、プライドになってくれるまでなってくれると一番いい。うん。で、うちの村の人たちは比較的そういうのを持ってる人たちなので、自然のままがいいよねっていうのは持ってる人たちなんだけど、
うん、
まあ、でもやっぱり、札束で、一本だけ育てたらいくらだよって言われると、やっぱりどうしてもそっちになれる人もいるから、
そうじゃない。長い目で見る必要もありますよね。
そうなんです、そうなんです。
ここはもう3年かかる。モリンガは、なんていう、収穫するまでどれぐらいかかるんですか？
モリンガはね、1年でできるんですよ。それがね、やっぱりね、クワを育ててみて分かったんですけど、3年も待たなきゃいけないやつは産業としてはあんまり、かんばしくないっていうか、やっぱりラオスの人たちもやっぱり土地使う以上はすぐにお金欲しいじゃないっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
で、1年目で、何か収穫できるものは何かなっていうので、本当にいろいろ試したんですよ。
うんうんうん。
50種類ぐらい試したかな、いろいろ植えて。
うん、まだバナナもそのうちの一つ。
そうです、そうです。バナナ、パパイヤ、モリンガ。この三つは。
なるほど。
あと、 今回クラウドファンドの返礼にも入れてるんですけども、生姜。
お
お。ね、もう本当に飲んでほしい。すっごい、ラオス。
パワフルそうです。
めっちゃパワフルです。めっちゃパワフルです。で、生姜をいくつか現地のもう使い方とか、生薬、どういう時に使うっていうのをもうヒアリングしながら、
はい、
ラオスでマッサージとか受けた後に出てくるお茶とかの成分とかも聞きながら、ブレンドしたんです、いくつかそういうものを。
はい、
めっちゃリラックスします。もう体も温まる。で、人によっては成長作用で、お腹の調子悪いのが治ったとかっていうこととか、あと、本当に眠くなるっていう人が結構いたりとか。
リラックス作用があるんですね。
リラックス作用がある、プライっていう生姜も入れてるんですね。ポンツク生姜っていう生姜なんですけど。それはハーブの女王って言われて、ハーバルボールとかでもよく使う筋肉弛緩するための生姜なんですけど、それを混ぜてたりとか、あと黒生姜っていう現地の胃薬を混ぜたりとか、するので、これちょっと一回、香りだけでも買うだけで、僕なんかもう作ってるじゃないですか。
はい。
作ってると香りだけで満足して、もう飲まんくていいからみたいになっちゃう。
またその嗅ぐことで何かね、及ぼされてるかもしれないですね、いい影響。
そうそうそうそう、常に持っていて、今なんか仕事の打ち合わせと打ち合わせの合間、ちょっと一回頭リラックスしてリセットしたいなって思うとき、それもお茶までやってる暇ないので嗅いで癒されるっつって打ち合わせに。
すごい、初めて聞きました。
ことをちょっとこれはオリジナルで作ったんですけども、ブレンドを。
そうです。それででもどんどんどんどん広がっていくわけですね。その商品っていうのかな、こういろいろな可能性がこう広がっていく、はい。
うん。なんか中と外両方って思ってるので。
そっか。なるほどなるほど。
だから化粧品をやるんだけど、中からもやっぱり綺麗になっていかないと、実はずっとこれは表でやってるのは多分表面的なものだから、うん、やっぱり中から出てくるものが変わっていかないとって思ってるので。で、もう僕はラオスの職に見せられちゃったので、これめっちゃパワーってめっちゃ体がいいし、腸がめっちゃ軽くなるっていうのを経験したので。
それもそのリターン品に入ってある、選べるわけですね。
はい、選べます。はい、今回生姜パウダー、生姜なんて書いてあるかな。ブレンドティーにしたのかな、ジンジャー。
お茶で。なるほど、なるほど。最初はそのシルクの可能性を求めて、はい、まあ、ラオスで始められたけれども、そこから、またそのシルクと全然違うものだけれども、もっとこう、はい、さらに山本さんを夢中にさせるものが出てきた。
そうですね。
いろいろ増えてるっていうか、はい、もちろんシルクは大事だけ
ど、はい、はい、そんな感じですね。
そして、現地の方のそのお仕事も増えていくってこと
ですね。そうですね、現地の人の仕事がなるべく健全な労働っていうので、等しい対価と健全な労働を現地の人たちに見つけれるのは大事かなと思っています。まあ、それが結局自分の肌のためになるっていう、自分の体のためになるっていうのが一番なんですけど、なんか一方的な支援っていうのはあんまり好きじゃないので、
うんうんうん、
お互いにやっぱり循環していかないじゃないですか。一方的に与え続けるっていうのはもう疲れちゃうから、うちもいただく、向こうもいただく、お互いにギブアンドテイクで。やれるのが一番いいので、うちは一応仕事、そういうことで、違う外から見た視点で価値を見出していくっていうことが大事かなって思うし。
質問があります。
はい。
そのお考えは、はい、もともと山本さんの中にずっと終わりだったものなんですか？それともラオスに行ってからそういう考えが生まれてきたものなんですか？
一番やっぱりラオスに行ってからが大きいかなって思います。本当に最初は、日本のやり方を教えてあげるみたいな感じで行ったんだけど、現地の人のやり方の方がいいじゃんみたいな、を逆に教えてもらうんだなって、うちは現地の人たちから教えてもらうことの方が多いなって思うようになって、なんか考え方が随分変わりましたね。あ、こんなに力あるものだったら、うちは逆にいただく方がだなって思って。そんな感じですね。
そのさっきのボーペニャンっていう言葉が表すように、はい、 多分にその時間の流れ方だったりとか人との関わりもきっと大きく違うんだろうなって、まあ、想像したりするんですが、それはどんなふうに感じられますか？
いやもう全然違いますね、うん、もうなんだろう、今日生きているだけでありがたいみたいなこととか感じかな、まあ、基本的には一もう先のこと考えないし過去のこともくよくよしてないし、いいじゃん今日ご飯食べれて家族と俺で楽しいねみたいな、すごいフラット。
それはその大自然のその恵みの中で生きているっていうことはすごく大きいんですかね。
そうですね、一番大きいのは多分ね、食べれるものを自分たちで作れてるっていうことと、作らなくても自然からなんとか取ってこれるっていう安心感があるから、別にどうしても仕事する必要ないし、どうしてもお金稼ぐ必要ないんですよ。
なるほど、
だから嫌な仕事してくれない。
あ、逆に。え、結構はっきりノーっておっしゃるんですか、現地の方。
そうだよ、ノーっていう人も多いし、なんかふにゃふにゃとかしながら、ふにゃふにゃふにゃとか言って。
絶対やる気ないみたいな感じ。
なんか、あ、やらないんだな、こいつは、みたいな。これはちょっと嫌なんだって思って。
面白い。そういう、現地の方々の、なんだろう、考え方に、山本さん最初、違和感とかはお持ちではなかったんですか？もういきなり、あ、いいなっていうふうに思われた。
うん、僕は、ま、そうですね、違和感はあんまりない、
なかったです。山本さんご自身はなんかおおらかな感じですもんね。
僕は、なんかね、どこにでも染まる人って、行った先の考えにすぐ染まっちゃうので、影響されやすいんで。
今でも日本に帰っていらして。
はい、半年ぐらい経ちましたね。
あ、もうそんなに経つですね、
うん、はい、そうなんです。
もうラオス帰りたくてうずうずするとかそういうことはないんですか？
あります。
どんなところが恋しくなるんですか、ラオスの。
ラオスのもう自然かな、やっぱ自然に触れるっていうことと、そののんびりした感じ、空気感かなと思います。もうなんかやっぱ日本にいるとなんだかんだで朝日見ることもないし、夕日見ることも少なくなっちゃってるし、やっぱりちょっとした本当に手の加わってない食べ物食べようと思うとどこにもないなっていうのもあったりとか、胃がやっぱりどうしても食べ過ぎたりもするし、胃がもたれるんで、何食べても胃がすっきりするっていう感覚を思い、またラオスに行くと味わいたくなるんですけど。
ああ、なるほど。え、現地の方とは今もどうやってコミュニケーション取られてるんですか？
現地の方はたまたま一人、
はい、
のスタッフの子が僕が帰る直前にスマホを買ったんですよ。すごいでしょ。
連絡取れるように。
Facebook が一応登録までできちゃったので。
なるほど。
Facebook でメッセージの電話をやれるようになりました。
なるほど。
すごい、でも真面目にやってくれてるからありがたいですよ。
なんか信頼されできるスタッフの方がいらっしゃるから、そうやって日本にも結構ね、半年いったら結構長い期間になると思うんですが、いらっしゃれる、はい。
そうなんです、そうなんです。
クラウドファンディングをするっていう話を現地の方にされたときは、皆さんどんな反応でしょうか？
全然もう分かってないと思います。
あ、そっか、クラウドが分か
る。もう、全く分かんない。なんか日本で売るんだね、ぐらい。でも、村長さんには一応、お声かけして、村長さんはすごいやっぱり喜んでくれて、なんかこう、日本の皆様がこうやってサポートしてくれることで、現地も自然が残る、まあ、このプロジェクト自体が自然がすごく、大切にしてくれてるプロジェクトだから、まあ、この自然を大事にしながら現地の人たちが、まあ、養蚕だったりを覚えて現地の、その収入になったりとかってする、まあ、自然が残ったままの産業になっていくっていうのはすごくありがたい話だから、ぜひ応援してくださいみたいなコメントいただいて。
ああ、なるほど。
はい。
いや、まだまだね、クラウドファンディングも続くので、ぜひ、この配信お聞きになった方には、そのサイトに行っていただいて、見ていただきたいですね。動画もありましたよね、確か。
動画も、はい、あります。
あと、私が大好きな山本さんのノートでですね、日々のいろんなハプニングとか、 とか現地の方々とのやり取りとかもすごく読みやすい面白い文章で書かれているので、ぜひそちらも、ね、ご覧いただけたらと思います。
ありがとうございます。お願いします。
いや、なんかもっともっと伺いたいぐらい本当に興味深いお話、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひボペニャン本当に山本さんの思いとか、あとラオスに、ね、興味持っていただいたりとか、その環境に対する意識を高めていただいたりとか、いろいろ興味を持っていただけると、この配信をやっている甲斐もあるなというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。
そしてありがとう。
クラウドファンディングのご成功を心からお祈りしております。
お願いします。
ありがとうございました。
ぺ
にゃーん。